ゆりねのセロトニンと食の話。セロトニンと食の話、5月前半1回目の放送始まります。本日は、横浜市で腸のねセラピストさんをやられている、バランスサロンティエデュールの、セラピストさん大久保理香さんをお招きして、心と体、腸と脳ですねのバランスを整え健康でいられますようにということで、いろいろね腸のお話をお聞きしていこうと思っております。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は In Reality is a Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
ということで、今日は腸セラピストの大久保理香さんをお呼びしてますので、はい、ぜひ皆さん楽しみに今日ね聞いていただければと思うんですけど、大久保さんこんにちは。
こんにちは、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大久保さんとはね、私はセロトニン道場で、
はい
はい、お会いして、それで実は今日2回目なんですよね。
そうなんですよね。お久しぶりです。
もうその説はありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
もう私のセロトニン道場の、卒業式にねいらしていただいて、はいね、でその時に腸のいろんなこうセラピーとか、
そうですね、
そういうのをされてるっていうことだったんですけど、
はい、
私はその時にすごく大久保さんとお会いして、
うん、
なんか親しみやすいっていうか、話しかけやすい、なんかほんわかした人だなって
ありがとうございます。
すごい思って、それでいつかそのラジオとかでね、話をしていただけるといいなと思ってずっといたんですよ。
そうだったんですね。嬉しいです、ありがとうございます。
ありがとうございます。それでやっと今日、はい、実現して、
はい、
もう今日は本当楽しみです。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。じゃあまず、はいはい、大久保さん自己紹介でよろしくお願いします。
はいはい、私は横浜の自宅で、
自宅で、
はいはい、腸と全身をマッサージしてるんですね。ただ植物療法ってフィトテラピーってあるんですが、アロマとかハーブとか漢方なども、取り入れながら、またサウンドヒーリングっていう音のヒーリングなども取り入れながら、マッサージしてます。
マッサージ、
はい、
サウンドヒーリングって授業でありましたよね。
ありましたよね、
セロトニン道場でね、
それで私も知ったんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんです、そうなんです、
ね、サウンドヒーリングってそのすごい自然の音、何でしたっけ、屋久島でしたっけ、の 水のせせらぎとか、うん、小鳥のさえずりとか、うんうん、ああいうものを聞きながらそれをが何ですかこう聞いて全身で感じるみたいな。
そうなんです、音の周波数なんですね。
あ、周波数、
特殊な周波数があるんですが、はい、その周波数を耳で聞きながら、うん、あとは体、背中だったりとか、当てていくんですけども、それ当てることによって自律神経が整っていったりとか、
うん、自律神経が整う、
そうとか痛みの改善だったりとかね、さまざまな効果があるんですね。
あ、そうなんです。
そうなんです、
まあ、そうなんですよね。あの、私もちょっと体験はさせてもらって、
でまた細胞自体もね活性化されていくので目には見えないんですけれども、
はい、
うん、明らかにその1回2回だけど継続的に続けることによって体調が変わってきたって言われる方が多いですよね。
もともとはあの大久保さんは、うん、その腸セラピストとして活動されてたんですか。
そうなんですよ、もともとは腸に特化をしてやってたんですけども、まあ、きっかけがちょっと家族のね、はい、あの体調不良が、体調不良だったんですよ。でちょっと原因不明で、まあ、いろんな病院にも通ってもなんだか原因がわからないと、
は
い、
あ、原因不明で。
そうだったんです。でもそうか、朝が起きれなかったりとか、そうずっと体調不良続いていて、ちょっと自分の中で勉強し始めたんですね、何が起きてるのかなと思って、はい、ケアしたいなと思って、はい、で勉強していくにつれて、すごく腸が関わってるっていうことが、
は
い、
腸が
そう
そうなんです、
そうなんです。で分かってちょっとさらに勉強を深めていったのがきっかけだったんですね。
あ、そのあ、それはご家族はあれですか、お子さんとかですか。
そうです、
あ、お子さんがやっぱりなんか体調がなかなか思わしくなくて、
うん、そうなんです。
それで、まあ、いろんな病院とか行っても、別にこれといった原因があるわけでもなく、
そうなんです。
あ、
うん、でもずっと体調は不調続きで、学校に行けてたりと行けなかったりとか、そうずっとそういうことを繰り返してたんですね。
あ、そうなんですね。あ、そうするとその間はお母さんとしてはちょっと心配でしたね。
そうですね何が起きてるんだろうと思って、
あ、
そう何かね、サポートができたらいいなってずっと思いながら、
あ、うん、あ、でそういうことを思いながら、あの、じゃあ自分が勉強して、うん、まあ、娘さんですか息子さんですか。
娘なんですけれども、
娘さんのこうちょっと不調を、あの、改善したいなとか。
そうなんです、思ったのがきっかけ で独学で最初は勉強してたんですけれども、その腸がすごく関わってるんだと、体のこと心のことにも大きく関わってるってことが分かり始めて、ちょっとこれはあの真面目に学校にね、本格的に通って、
はい、
で自分でケアができる自然のもので、薬とかではなく、はい、自然のものでケアしたいなと思って、その植物療法っていうものを学び始めたんです、
ね。あ、植物療法、
そう、療法同時進行で学び始めたっていう、
でもすごいですね、あのお子さんのためにやっぱ自分が何かできることないかなと思っていても、でもやっぱりなんか限界を感じてしまうっていうか、あの初めからいろいろ考えてしまって無理じゃないかなとか、あのこう一歩が多分踏み出せない人がすごく多いと思うんですけど、もうそういったところはじゃなく、
もうなかったですね。もう多分何も考えてなかったんだと無心に何が起きてるんだろう、何かとにかく助けたい、手伝い、サポートしたい、
サポートしたい、
そう、でもすごい強かったんでしょうね。だから何も考えずにただただ飛び込んだって感じでした。
あ、ただただこう飛び込んで、
う
ん、
そう改善したいって、少しでも良くなってほしいっていう一心でした。
そのこう一心がやっぱ強い一心があったんですね気持ちがすごくあってそうか、それで今あれですか、お子さんはどうですか、体調は。
うん、あの元気になって。
あ、そうですか、
はい、
あ、それは良かったですね。
でもやっぱりすぐに良くなるものではなく、やっぱり長い年月をかけて良くなったり悪くなったり波があるんですけど、そうやって繰り返しながら整えていったっていう感じですよね。
あ、そうなんですか。じゃあそのでも実際こう勉強をされてる時って、やっぱりその不安ってすごくあると思うんですよね。
ありますよね。
で、あのそれが本当に効果が出るのか出ないのかっていうのもあるし、果たして自分が本当にこれでいいのかとか、迷いなんかも出てきたんじゃないかなとか思うんですけど、そんなところっていうのはどうですか、そういうのをこう。
まずあの体のことをずっと学んでいく中で、そのメカニズムが分かってきたんですね。
体の
例えば自律神経だったりホルモンバランスがどうして崩れるのかとか、そういったこともそのメカニズムが分かってくると、普段の生活の中で簡単に崩れやすい環境なんだな、それは誰しもが 今この生活の、うん、生活してる中でも、うん、やっぱり朝早く起きて夜寝るっていうリズムがあって、うん、生態の中で、はい、それがやっぱり夜型になるとどうしてもリズムが崩れるじゃないですか、
うん、あそうですよね、
うん、
でこう注意逆転って、ね、
そうそうそう、うん、で崩れてしまった時に自律神経も乱れてくるし、はい、ホルモンバランスも崩れてくるしっていう連動してるっていうことが分かって、うん、理にかなった生活を単純に、うんうんしたらいいんじゃないのかな。
あ、
うん、朝は起きる、ちゃんとご飯も食べるとか、はい、で夜は早く寝るとか、はい、規則らしい生活をとか、適度な運動をとか、本当によく言われるじゃないですか、はい、最初の頃はそうだよねぐらいだったんですよ、はい、ところがずっと勉強していく中で、うん、本当にその朝起きて、うん、で適度な運動してとか、はい、であのたくさん笑ってとか、はい、趣味を増やしたいっていうことが本当に大事なんだなって、はい、体が喜んでるっていうのが勉強すればするほど ね分かってきて、同時に心もね、どんどんどんどん整いやすくなる、
はい、あ体を整えることによって心も整ってくる、
すごく分かってきて、
そうかそうか、
そう、
あそういうのを実感されてっていうことでね。
そうですね、
そうかそうか、じゃあもうそういう本当に娘さんのことをきっかけとはしても、うん、あのそれでこう学んでいって、
うん、
で大久保さん自身もすごくこう納得もいくし、うん、やっぱり勉強してて楽しいとか、うん、面白いとかって、
うん、なりましたよね楽しいですね。
あ、そうかそうか、でそういう楽しさもあって、やっぱりこう腸のこととか体のことのケアをこう自分でやられて、それをまあ最初娘さんのためだったかもしれないけど、それを世の中にやっぱり
そうなんです、
還元したいっていうか、
うんうん、っていうか、あの自分ケアができてない方が多いなってすごく思ったんですね。
自分のケアがね、
そうなんです、ついつい特にお母さんたちとかね、家族のこととか、はい、自分の身の回りのことを後回し、はい、後回しになっちゃって、やっぱり家族優先だったりになるじゃないですか。
そうですね、
また独身の方でも、その仕事が忙しくてとか、ないがしろになっちゃう自分のことがついつい、
はい、
それが積み重なっていくと、やっぱりその10年後20年後、何かの形でね、体が不調出たり心が不調になったりとか、はい、出てくるなって思ったんですね。そう考えた時に、やはりこう自分にこうケアしてる方って意外と少ない、
あ意外と少ないなって、そうかもしれないですよね、
だから5分でもいいから、ちょっと自分に、自分と向き合って身近なことからね、ケアするのがすごく大事だなと思ったんですね。
あでもそれは本当大切ですよね。
例えば子育てが終わった後でも、この介護の方に回ったりとかもありますしね、ついついやっぱり自分が一番最後になりがちな環境が多いのかなと思います。
そうですよね、
あ
そっか、じゃあそういうのを大久保さんはまあ自分でセルフケアですか、自分自身のケアができるのをちょっとでも多くの人にお伝えしていきたいなっていう、
そうですね、
その気持ちで今の、そこのなんて言う、横浜じゃでしたっけ、
はい、横浜です
横浜で、やられてる、あのそう名前を聞いてなかったですね、
そうですね、はい、バランスサロン、ティエドゥールって言うんですけど、
バランスサロンティエドゥール、
そう言いづらいですよねフランス語なんですけど、そう癒しとかね、ぬくもりとかいう意味があるんですね。せめてあのサロンに来てくださる方、まあ、もうそこであのゆっくり休んでいただいて、体のこわばりだったり筋肉がね緊張したりとかしているのを緩めて、リラックスして、体がリラックスすると心もリラックスしていくんですよね。
そうですね、
だからメンテナンスに来られるお客さんがすごい多いです。
そうかそうか、そんなところでじゃあ今、大久保さんの思いをね、こう皆さんに還元したいとか、皆さんのお役に立ちたいみたいな思いをお聞きしたので、それに関してのお話をもっとこう深く、はい、あのお話できるといいかなと思いますので、
はい
はい、ではねここでちょっと休憩をさせていただいて、
はい、
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、 一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、それでは後半始めますね。まずご自分でこうね、うん、まあ、娘さんのことがきっかけでちょっと頑張って勉強したいっていうことの思いで勉強されていたと思うんですけど、うん、まあ、そこでどうしてセロトニン道場にたどり着いたかどうですか。
実は腸の勉強をしていた時に、はい、有田先生の本に出会ったんですね。
ああ、有田先生の本、
はい、
へ
え。有田先生の本を読んだ時に、はい、あ、まさにこれだと思ったんですよ。脳と腸ってつながってるって最近ですよね、脳腸相関なんてよく言われてますけど、はい、まさにその脳の観点から腸はどんな風に、うん、関わっているのかとか、その脳科学の観点からその心がどんな風に作用しているのかっていうのをもっと深く知りたいなと思ったんですよね。
そうかそうか。それで有田先生が、うん、まあ、教えてるっていうのは どこで聞いて、
本に書いてあったんですよ。
本に書いてあったんですか。
そうで、あ、行ける距離だって思って飛び込んでいきました。
ああ、それはね、やっぱりそれはあれですね、運命的なものかもしれないですね。
ご縁があったんです
よ。ご縁がね、ご縁があって、でやっぱり、ああ、導かれているのかもしれないですね。
そうなんですかね。
そうなんですね。じゃあそれではご自身が思ってた、感覚っていうか、そういう考えと有田先生が書かれてることがすごく合って、ぴったり合って納得されて、
さらに深く知りたいなと思ったんですよね。
それでセロトニン道場で、まあ、学ばれて、やっぱりそこら辺はすごくもうご自分が納得がいくっていうか、やっぱり良かったって感じで、
さらに知識も深まりましたし、もっとその先、もっと深く学んでいきたいなと思ったんですね。まあ、そこで終わりじゃないなと思って、やはり毎日毎日ね、はい、いろんなことをさらに深く深く学んでいくにつれて、体全体の関わりっていうものが本当にこう密接に関わってるってことが分かってきて、分かれば分かるほどね、はい、またマッサージをするのも仕方も変わってくるんですよ。
そうなんですね。
そうなんです、そうなんです。
そうか、もともとあれですもんね、大久保さんは、腸セラピストさんで、腸のマッサージ。
そうなんです。外からのアプローチだったんですけど、ちゃんと中から外から両方が大事なんだなっていうのがすごく分かって、さらによくちゃんと体のことも知っていないと、ただ上表面的にね、はい、マッサージしても効果的じゃない。
まあそうですよね、体の仕組みとか、やっぱりこうちゃんとなんですか、勉強して、その理論とか、そういうのを頭に入れとかないと、まあ感覚でね、多分ここを押せばこういう反応があるとか、多分それは経験値で、ご自身でこう習得するものだと思うんですけど、でもその中でもやっぱり知識があるのとないのでは違いますよね。
違いますよね。でまた一人一人やっぱり違うんですね。腸の状態も違うし、体の状態も違うんで、同じ方が毎月いらしても、はい、やっぱり毎日変わるんですね。だから毎回マッサージの仕方も変わるんです。
それは大久保さんが、クライアントさんの腸のマッサージをしていてすごい感じる、
感じます。
感じるんですか。
はい、
すごい。
腸がむくむとき、むくんでらっしゃるときもあれば、毎回違うから、その時の状態に合わせてマッサージを変えるんですね。なんか毎回毎回同じマッサージじゃないんですよ。
腸がもうむくんでるなとか、なんか疲れてるなとか、そういうの分かっちゃうんですか。
分かります。
へえ、すごい。
で筋肉のこわばり、そういうとこから連動してね、背中の筋肉が硬くなってるとか、いろいろ関連してるんですね。
そうなんですか。
そうなんです。
じゃあそれすごい、お子さんの手はすごいですね、その感じるマッサージする手はもう感じちゃうんですね。
感じますね。
すごいですね、神の手ですね。
そんなことはない。 ったらアロマのね、その精油の薬理効果っていうものもすごく効果があって、相乗効果で、
そうかそうか、あのアロマでこう塗って、うん、でアロマの、こういい香りとか、うん、その油っていうんですか、アロマの精油、
精油ですね、うんうん、精油の薬理成分ですよね、うんうん、だから作用によって、うんうん、その時のその状態によってブレンドして、うん、一緒に使っていくっていう形なんですけど、
そうかそうか、
香りによってもリラックスするし、まあ、皮膚、そうそう、皮膚から塗ることによってもその効果がね、アロマの効果が皮膚から浸透して血液に入っていくって、はい、うん、流れなのでね、そう、普段から日常的に、うん、いい匂いだなと思うのが家具、うん、
はい、
もう嗅いだ時に、あ、好きだなこの匂いと思うと、もうそれはもう脳にも行ってるし、伝わってるのね、もう全身体に入ってるので、自分のその時の状況によって、ね、はい、取り入れられるといいのかなと思います、
うん、そうかそうか、そうするとそれがもうリラックス効果になって、うんうん、
なるし、
そうですよね、うん、そうするとやっぱ腸とかそういう臓器にも、うん、やっぱそういった効果っていうか影響が、
うん、ありますね、うん、そうなんです、
そうか、そのアロマを塗って体の、でもアロマを塗るってことはすごく感覚的に皮膚からすごくやっぱ気持ちいいなとか、うん、ツルツルしてるなとか、
うん、マッサージすることによって気持ちいいと感じるだけオキシトシンも出るじゃないですか、
う
ん、
ああ、そうですよね、
ホルモン、ね、そう、幸せのね、
幸せ愛情
ホルモン、
愛情ホルモン
オキシトシンも出るし、うん、いろんなホルモンも出るんですね、心地よいと感じるだけで、
うん、そうですよね、心地よいっていうね、
そうで、そして香り、うん、はい、匂いを嗅ぐことによって嗅覚から脳のそのまま行くじゃないですか、ダイレクトに、
はいはいはい、うん、そうですね、
そうなんです、相乗効果なんですよ、
あ、そうですね、嗅覚の鼻からもう直接、
そうなんです、
あの脳に行って
行きますね、
脳がもう心地よいなと感じて、
そう、私たちの心を司っている大脳辺縁系の部分にね、直接行くので、
そうか、
相乗効果なんですよね、
効果ね、相乗効果そうですね、
うんうん、
そうですよね、それであの有田先生もなんかセロトニン道場に来る方で、うん、あのセロトニンがやっぱりこう、うん、欠乏っていうか、うん、少なくなっちゃって、うん、やっぱりちょっと精神的にしんどい思いされてる人たちが、うん、あのセロトニンを増やすいろんな運動したり、うん、いろんなこう学びをされたりとか、うんうん、そういうことをすることによって3ヶ月経つと変わるとか言ってますよね、う
ん、言ってますよね、だいたい3ヶ月で大体全人間の細胞、うん、全部ね、変わるって言われてるんですけど、
入れ替わる
って、
そうか、それはだから90日ってことですね、90日で人間の細胞が入れ替わるから、うん、そうですよね、あ、なんか私昔あの聞いたことがありますよ、その自分がこう病気とかそういうのになった時も、うん、90日経つとまたリセットするんだから、うんうん、その病気っていうのは自分の中の記憶、
うん、
記憶で病気が継続するだけだみたいな、
うん、脳って騙せるんですよね、
ね、
そうなんです、
そうですよね、だから脳もちょっと騙して、うん、私はもうそんな病気じゃないとか、うんうん、
そうそうそう、思い込んでね、
あ、
うん、私は元気なんだっていうふうにずっと言葉にして言う、
うん、言葉にしてね、
うんうん、思うだけじゃやっぱりダメで、はい、口に出して言うことによって脳がどんどんどんどん、そうなのかなと思うようになるんですよね、最低2週間、
ああ最低ね、2週間、
うん、2週間していくと、うん、だんだんだんだんこう、ね、脳が変わってくるって言われてますよね、
ああじゃあやっぱ言葉にするのはいいんですね、
言葉にした方がいいです、
言葉にするのは、すごい、やっぱ言葉にするのはいいんですね、
もうブツブツブツブツ一人言のように言ってるかもしれない、
でも結構一人言を言ってる人は いますよね
いますよね、まあ場所ちょっとね考え
そうですね、あでもあれは一つの効果なんですね、
効果ですね、
自分をこういうそういう風に思い込むっていう、
うんうんうん、
あそれいいですね、
結構思考って、うん、これまで自分が考えてきた思考がずっと根強くあるんですよね、
あそうですね、
それを解き放つには結構時間もかかったりするんですよ、
う
ん
う
ん、
あそうですよね、
そう
そうか、じゃあまずは第一歩は自分で言葉に出す、
うん、言葉に出す
というところですね、あ分かりました、なんかすごいいいこと聞きましたねあのラジオを聞いてくださる今皆さんも多分すごくいい話を聞いたと思うので、はい、もうあのちょっとまず自分が 言葉に発することですね、
うんうん、ポジティブな言葉を、
ね、あ、ポジティブな言葉を、ね、発するっていう、うん、じゃあそんなところをちょっと取り入れていただければっていうところで、はい、はい、じゃあ後半こんなところでちょっと終了で、はい、あとはちょっとエンディングでね、はい、エンディングではそうですね、リカさんにじゃあセルフケアで何かこう一つだけでもいいんで、うん、皆さんにこんなことされたらどうですかとか、うん、なんかもしもあったらでいいです、うんうん、なかったらあの多分話してるうちに出てくると思いますので、はい、じゃあちょっと CM 入ります。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、セックスレックス、止まった横顔。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、セックスレックス、止まった横顔。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、それでは5月1回目の放送、そろそろね、はい、終了のお時間になるんですけど、あの最後に、じゃあリカさんから、あのちょっと皆さんにおすすめの、うんうん、なんか健康法っていうんですか、うん、あのセルフケアですね、うんうんうん、それを何かあったらと思うんですけど、
はいはい、もう絶対におすすめなものがありまして、はい、いくつかあるんですけど、はい、もうこれぞっていうものまず、
これぞ、これぞ、
うん、はい、呼吸法ですね。
あ、呼吸法。
そう、呼吸とは違うんですよ。呼吸は普段私たちが意識していないで意識してますよね、これは呼吸なんですけど、はい、呼吸法っていうのは自らが意識をしてする方法なんですね、はい、
呼吸法ね。
そう、はい、これが鼻からね、ゆっくり吸って、で口で細く長く吐いていくっていうことを、もう吐き切っちゃうんですけど、これ吐く方がポイントなんですけど、これをね最低5分、
あ、
結構ね疲れるんですよこれ。
あ、そうですよね、
うんうん、自分がの好きなタイミングで、その呼吸法を取り入れてくれるだけで、はい、内臓から活性化されていくんです。うん、唯一内臓を自ら動かせることができるのはこの呼吸法なんです。
あ、
内臓が動いてくれると、ね、腸も動き出すし、肝臓だって胃も全血液の循環も良くなるし、全身が活性化されるんですよ。
そうですね、
中から活性化できるので呼吸法なんですよ、私たちが意識してできることって、
そうですね、
そう、これってすごいあの簡単じゃないですか、呼吸いつでもできますからね、ま
あ、そうですね、うん、電車乗っててもね、まあ、歩いてても、歩いてはできないか、歩いてはできないかだけど電車乗ってる時とか、こう意識してやるとか、あとはお家で少しテレビ見てる間とか、あれですね、少しできますよね。
そうで、心もこう落ち着いてくるんですよ、整いやすくなってくるんですね、はい、呼吸法を取り入れると。
ああ、まあそうですよね、なんかドキドキするときはあの深呼吸しなさいとかね、言いますもんね、
で筋肉も緩むのでね、そうそう、すごくおすすめ、リラックス効果も高いですよね。
わかりました。じゃあそれを5分くらい、
最低5分、
最低5分するといいかな、
意識してされるといいかなと思います。
そうですね、 わかりました。じゃあ皆さんね、ぜひ、今日は大久保理香さんが自分のセルフケアのね、うん、自分でできる、腸のこう活性化するためのケア、うん、あと全身のケアですね、うん、はい、それで呼吸法がいい、うん、っていうことをね、はい、教えてくださいましたので、ぜひ皆さんね、はい、取り入れていただいて、まあ、ちょっとでもこう意識してやるとね、うん、ちょっと違いますよね。
違いますよね、はい、う
ん、じゃあそんなんでね、ぜひ取り入れてもらえるといいかなと、はいはい、思います。
ぜひ取り入れてください。
そうですね、うん、それでまた今日聞いたお話で少しねこう感想があったり、大久保さんにこう聞いてもらいたいとか、ちょっと質問があるとか、うん、そんなのがあったらまたね番組の方にお便りいただければ、うん、はい、また大久保さんにお聞きすることもできますので、
はい、はい、お待ちしています。
はい、じゃあ本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
じゃあ最後に横浜市の何でしたっけ、
バランスサロンティエドゥです。
バランスサロンティエドゥール、
ティエドゥール、
ティエドゥール
言いづらいですね。いやいやいや、
ティエドゥールさん
です、ね、ティエデュールですね。
ティエ
デュール、
デュール、
デュール
、ル、ユ、
ル、
ル、デュールですね。はい、あ、わかりました。じゃあ私も何回か言って口で覚えるようにします。はい、はい、そんなんでまた、はい、セミナーなんかもちょこちょこやられてます
ね。そうですね、月に2回、はい、セロトニンセミナーと腸活やってます。
はい、あ、分かりました、はい、じゃあホームページもね作られてるから、うん、はい、なんかあったらそちらもね見ていただければ、
ね、ご覧いただければ
大丈夫ですね、
うん、
あ、分かりました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
は
い、
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。はい、ということで、そういえば今回初めて、お便りをいただいたんです。セロトニンと食の話。くるみさんね、お便りいただきました。ありがとうございます。くるみさんの励ましをしっかりと心に受け止めてね、これからも本当に皆さんにお役に立てるちょっとしたヒントをねお伝えしていけたらいいかなと思ってます。本当にくるみさんありがとうございます。本当に本当に本当に嬉しかったです。今後も頑張りますので、ぜひぜひ継続してね聞いてくださいね。はい、じゃあ皆さんもぜひよかったらお便りくださいね。はい、今日は本当に最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組は In Reality the Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。